予算決算常任委員会分科会の審査概要。予算決算委員長澤田裕二、副委員長西島隆弘、委員議長を除く全議員。令和6年3月1日金曜、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。令和6年3月4日月曜から3月6日水曜、分科会、3分科会による審査を行った。令和6年3月11日月曜、全体会、分科会長報告を行い、自由討議を経て総括質疑事項を決定した。令和6年3月15日金曜、全体会、執行部に対する総括質疑の後、討論・評決を行った。1. 機能別消防団について。質問。1. 機能別消防団が提案されるに至った経緯の確認。2. 機能別消防団の管理体制の確認。3. 消防団員の募集及び企業へのアプローチについて。答え。複数の行政区から廃班の相談があり、消防団幹部会議に意見を求め、団員確保と消防活動維持のために提案を行った。各消防分団を構成する位置づけであるため、消防団幹部や地元行政区と相談しながら、基準などの整備が必要か検討を重ねていく。市内に居住または勤務する者が活動することが可能となっており、商工会や企業等連絡協議会などを通じて周知・啓発を行い、さまざまな視点で研究していく。2. 指定管理について。質問。1. 指定管理の現状と課題の確認。2. 指定管理事業における原価と管財化の役割の確認。答え。現在、2施設で指定管理制度を活用しており、施設所管下において随時モニタリング会議等を行い、施設の適正な管理運営体制の維持向上に努めている。課題としては、今後の社会情勢の急激な変化に伴う様々なリスクに対応できるよう準備しておくことが必要と捉えている。指定管理制度の活用に関する情報を入手できるのは管財課であるため、発信役・調整役となり、指導的役割を果たせるような体制づくりを検討していく。3. 小中学校のトイレの設置基準について。質問。1. 児童・生徒数に対するトイレ数の現状の確認。2. 設置基準の有無及び学校現場と教育委員会の協議の有無の確認。3. トイレ数が不足している場合の早急な対応の必要性。答え。市内小中学校の児童・生徒に対するトイレの配置割合は、男子トイレについては大便器1基あたり23人程度、小便器1基あたり11人程度、女子トイレについては1基あたり10人程度となっている。文部科学省の学校設置基準や学校施設整備方針にトイレ個数の明示はなく、また市独自の基準を設けて対応するのではなく、学校とは常日頃から協議を行っているので、児童生徒や学校の意見を聞きながら現状把握に努め、今後もトイレの位置や便器の必要個数などを考慮し、事業を進めていく。4. 重層的支援体制整備事業について。 問1、これまでの事業と令和6年度事業の変更点の確認。2、本市として国の意図をどのように捉えているのか。3、重層的支援体制整備事業の今後の展望について。答え、補助金として対象が限定されていた高齢、障害、子ども、生活困窮の各分野の事業を一括し、交付金として受け取ることにより、一般会計で一体的な事業執行が可能となる。複数の課題が存在する世帯があり、各分野別では必要な支援が十分に届いていない状況があることから、包括的に支援提供を実施するために創設されたと理解しており、本事業は単年度で終わるものではないため、包括的支援体制を継続して取り組んでいく。5、放課後児童クラブについて。質問、1、孔子小学校放課後児童クラブ実施計画の確認。2、学校ごとの放課後児童クラブの利用状況の確認。3、放課後児童クラブの今後の展望について。答え、令和6年度実施設計、令和7年度建築着工、令和8年度開所というスケジュールで進めていき、3つの保育園については移行を確認し、柔軟に対応していく。全体での利用率は 25.43% で、共働き世帯の増加に伴い、利用率が高くなってきており、クラブ室を増設し、待機児童解消に取り組んでいる。今後も希望者数は増加すると考えられるが、児童数のピーク時、ピークアウトを踏まえ、学校施設や保育施設の活用などを学校教育課と連携して検討していく。6、養生園施設整備事業について。質問、1、本市負担額の決定方法と負担額の推移の確認。2、菊池養生園の今後の施設整備計画の把握状況の確認。答え、負担金の決定方法は、平等割 25%、人口割 75% と規定されており、令和元年度から令和5年度の間は、約1300万円から約2800万円の間で推移している。医療機器更新にかかる負担金の額は、菊池養生園より令和14年度まで示されており、施設改修については、養生園、菊池市と協議に入る前の意見交換を行っている。
議会広報調査特別委員会研修会、3月15日金曜。市民に親しまれる紙面作りについて、と題し、熊本経済政治経済部の宮崎大樹氏に、研修をしていただきました。記者として、また議会広報コンクール審査員としての視点から、孔子市議会だより絆の現状分析、先進事例の紹介を受けました。この研修を生かして、今後さらに市民の皆様に分かりやすい情報が届けられる絆を目指して取り組んでまいります。行政視察を受け入れました。視察日、議会名、視察の目的、議会対応者の順にお知らせします。視察日、1月18日木曜、議会名、長崎県諫早市議会、向井派。視察の目的、TSMC 社の進出によって、人口・経済等に関する影響分析と施策について、議会対応者、議会事務局。23日、火曜、長野県安曇野市議会、会派安曇野。 半導体産業誘致の経緯と工業用地取得に関する農地対策について、後藤秀一議長、辻大二郎文教経済常任委員長、26日金曜、鹿児島県南薩摩市議会公聴委員会議会報告会意見交換会の運営について、後藤秀一議長、西島隆弘議会運営委員長、長清和弘議会広報調査特別委員長。2月1日木曜、徳島県阿南市議会会派阿南市政会市民クラブ公明党、三好地区のまちづくりについて、阿南市は本市のパートナーシティです。後藤秀一議長、辻大二郎文教経済常任委員長、吉永健志委員。8日木曜、山形県高畠市議会産業構成常任委員会空き家の利活用について、後藤秀一議長、辻大二郎文教経済常任委員長。3月28日木曜、東京都中野区議会立憲国民ネット無所属議員団漫画ミュージアムおよびクリエイター塾について、後藤秀一議長、辻大二郎文教経済常任委員長。